聖書朗読をいたします。マタイの福音書12章1節から8節。主の御言葉を聞きましょう。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちは空腹だったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見てイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデと友の者たちが空腹になった時にダビデが何をしたか、どのようにして神の家に入り祭司以外は自分も友の者たちも食べてはならない臨在のパンを食べたか読んだことがないのですか。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日を汚しても咎を免れるということを律法で読んだことがないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大いなるものがあります。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。以上のところから、説教の題、もっとずっと大事なことという題で小林先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。7節をもう一度お読みします。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。1943年昭和18年の1月に栃木県の日光市で全日本スキー選手権大会と開かれました。ところが男子回転の種目でちょっと困ったことが起こりました。競技の前にエキシビション、公開演技でもって小学5年生11歳の伊賀谷千春君が、滑ってみせました。なかなか上手な小学生で、いやー大したもんだってやんやんの喝采を浴びました。で、困ったのは競技が始まって正規の選手たちが滑った後のことでした。どの選手も小学5年生の伊賀谷君よりもタイムが悪かったんです。しかも優勝した人のタイムが伊賀谷君のタイムよりも6秒も遅かったということなんです。で、翌日の新聞には神童現るってこういう大きなタイトルが躍ったそうです。まあ将来有望選手です。でも全日本スキー選手権大会としてはこれは困ったことです。大人の選手たちがまだ大会にも出られないような小学生に負けちゃったというわけで、これは、本末転倒ということです。まあ、もちろんこの伊賀谷君、後にオリンピックに出まして銀メダルを取ったそうです。金メダルを取ったのはあの我々の年代だったら誰でも知ってるトニー・ザイラーで、その次にこの伊賀谷君が銀メダルを取ったと、まあ、そんな選手になるわけなんですが、本末転倒って困ることです。でも時々あります。 今朝の聖書の箇所にもそれが出てきます。で、今朝もここから3つのことをお話したいと思っています。第1のことは、規則よりももっとずっと大事なことがある。それは思いやりの心を持つということだってことです。規則よりももっとずっと大事なことがあって、それは思いやりの心を持つことです。で、今朝のこの箇所のことの発端は、安息日にイエス様の弟子たちがしたことでした。で、他の人の他人の畑に入って麦の穂を摘んで食べたっていうことです。で、まあ、ここを我々が読むとですね、イエス様のおっしゃることはいつも正しいに決まっているんだけれど、でも他人の畑に入って麦の穂を摘んで食べた、これはやっぱり良くないと僕は思うな。大きな声では言えないけれど、パリサイ人の言ったことにも一理あるってちょっと思ったりなんかする、そんな箇所です。でもこの箇所でパリサイ人が問題にしているのはそういうことではありませんで、別のポイントでした。というのは、旧約聖書の中にはイスラエル社会の福祉問題が取り上げられてまして、貧しい人たちが生きていけるようにという、そんなシステムがいくつかありました。その中の一つに、人が他人の畑に入って麦の穂を摘んで食べてもいい、ブドウを取って食べてもいい、そういうことになってました。へえとか思うとこなんですね。でもちろんですね、大きな籠と鎌を持って畑に入って、鎌で持ってそれをずっと刈り取って大きな籠に詰め込んで市場に行って売る、それはもちろんいけない、禁止されていることです。それは盗みって言います。でも弟子たちがしたことはそういうことではなくて、あんまりお腹が空いたもんですから畑に入って麦の方を取って積んでそれを揉んで食べたっていう出来事でした。実は旧約聖書の中には、ご存知のように収穫をするときには全部取り尽くすことをしないで少し残しておきなさい、貧しい人たちがそれを持って帰れるようにっていう規定がありました。レビ記だとか申命記にこんなふうに書かれています。あなた方は自分の土地の収穫を借り入れるときは畑の隅々まで借り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。でこうあります。これが旧約聖書の中に書かれている神様のやり方でした。神の民の生き方でした。神様を敬うということプラス、お互いに思いやりの心を持つということが神様の勧めていることでした。じゃあ今朝のこの聖書の箇所でパリサイ人が何を問題にしていたのかってことになる。パリサイ人は麦の穂を摘んで食べたのは安息日にしてはいけないことだったってこう主張しているのです。旧約聖書の安息日の律法は1週間に6日働いて7日目は仕事を休んで神様を礼拝する日としなさい、まあ簡単に言えばそんなことです。でこの教えが今も残っているのは、まあざっくり言うとです、ざっくり言うとユダヤ教とキリスト教とイスラム教と労働基準監督署です。で労働基準監督署は神様とか礼拝ということは言いませんが、従業員の休みをちゃんと確保しない事業所には注意勧告をします。それでも聞き入れない事業所は処分を受けるということになり、同盟福音でも労働基準監督署から、有給休暇の取得を年に最低5日は取るように指導してください、そうでないと代表役員がとっちめられると言いませんが言われますという、そんなのがある。処罰まで含めて労働基準監督署は今もそういう、まあ 7日に1日とは言いませんが、お休みをきちんと取るようにということを指導しています。で、現在のキリスト教会の主日礼拝、日曜礼拝はイスラエルの安息日規定と全く同じかっていうと、そういうわけでもありません。違いがあります。もちろん安息日の定めに盛られた神様の思い、神様の御心というのは教会の主日礼拝の中にも含まれています。でも安息日と日曜日は全く同じなのかってと、そうでもないです。安息日は土曜日で、日曜日はイエス様の復活の記念の日なんです。で、旧約の律法では安息日に違反したらどうなるかって皆さんお読みになったことがあると思うんですが、死刑だったんです。石井中の刑。でも教会では日曜日の礼拝を休んだからといって死刑にはなりません。で、もしそうだったら私はずっと昔に死んでます。もし違う言い方をするんだったら何度も死んでます。007どころの話じゃない。そういう意味では違いが、やっぱり根本的にあります。でも仕事を休んで脇に置いて日曜日に礼拝を守るということは神様の御心にかなったことで、今の新約聖書でもそれはやっぱり面々と同じ思いが綴られています。さあ、今朝の聖書の箇所で問題になっているのは、弟子たちがお腹が空いたので畑に入って麦の穂を摘んで食べたことで、それが安息日にしてはいけないことだった、それに該当することだったっていうのがパリサイ人の言い分なんです。でも旧約聖書には安息日に麦の穂を摘んで食べてはならないという決まりはないのです。ところが旧約聖書を実践するためにユダヤ人は細かな規則を作りました。その規則の中に麦の穂を摘んで食べるということにどうもこれは該当するよなという項目があったんです。ですからこれは旧約聖書に違反したというのではなくて、ユダヤ人が作った細かな規則に違反したということです。パリサイ人は安息日に行ってはいけないことを具体的に39種類定めました。それは旧約聖書の読み方、解釈、適用としては間違っています。旧約聖書の律法に書かれていることを、じゃあ何をしても構わないのか、何はしてはいけないのかということに迷うので、じゃあ整理していこうって言って39種類決めた。で、それはどうも旧約聖書の読み方としては違うのだと思います。でも我々人間って何か原則を教えられてそれを実行しようというときに、具体的にこれはどうなの、あれはどうなのっていう判断に迷うことがあります。それでパリサイ人はこれはしてもいいけどこっちはダメねっていう、そういう規則を作った、つまり規則にしちゃったということなんです。で、それがなぜその細かな規則を作ったかというと、それが分かりやすかったからです。例えば安息日にしてはならない仕事、奥さんがお食事を作るのはどうなのか、火を使ってお食事をするのはどうなのか、冷蔵庫にあるものを持ってきてそれを開いて食べるというのはどうなのか、シリアルをダラララっていってそこに牛乳をかけて、これは労働なんだ、そういう細かな事柄を当時のパリサイ人はきちっと決めてこうぜ、こういうことだったようです。まあ今風に言えばですね。でもそれって細かなことにこだわって全体の神様の意図を見失うことになります。神様がおっしゃりたいことはどういうことかといえば、仕事は時々休みなさい、それに仕事を休まなければ神様との時間、一緒に神様を礼拝する時間が取れないでしょってことが一つ。もう一つは安息日律法は立法の契約をした民族としてのイスラエル人の印だということです。安息日の決まりは 神の民の印だっていう言い方が旧約聖書に何度か出てきます。ところが立法主義者のパリサイ人はこれを全部規則にしちゃったわけです。で、神様は礼拝が守れるようにということや人の福祉のためにということに心を配ったのに、パリサイ人は仕事を休むことそれ自体を目的にしてしまいました。じゃあ麦の方を手で摘んで食べたことのどこがユダヤ人の規則に違反したのかというと、手で摘むっていうのは刈り取りの労働だって。麦の殻を手で揉むというのは脱穀の労働だって、こういう冗談でしょうって言いたくなるようなことです。でもパリサイ人は大真面目なんです。パリサイ人にはそういうところがありました。どうでもいいような重箱の隅をつくような細かなことに目くじらを立てて、本当に大事なことをないがしろにするという傾向がありました。でも多かれ少なかれ私たちも含めて人間にはそういう傾向があるということはどこかに留めておかなければ、記憶しておかなければいけないことだと思います。で、それを前提にした上で今朝の箇所にあるようなことがなぜ起こるのか、なぜ起こるのかというと、大切なことがいくつかあって、しかもそれを同時に行うことができないっていう時、どれを優先するかっていう判断がうまくできないということがあるからです。パリサイ人にとって白か黒か100か0かっていう極端な考え方でした。そうするとその中間にある事柄がうまく認識できなくて、その結果大事なことを見失うっていうことがある。小さなお子さんを指導するときには白か黒かというのがいいと思います。分かりやすいからです。白か黒か、中間に灰色があって、しかもちょっと黒めの灰色とちょっと明るめの灰色があって、いろんな色素のそのパターンから言って、そんな細かなことはもう子どもたちには意味のないことです。でも大人はもっと実態に沿った複雑な判断が必要になってきます。しかもパリサイ人はその人の間違いを指摘してあげることこそが正義だ、そんなふうに思い違いをしてました。そんなことが前提にあります。で、イエス様は旧約聖書に照らしながら話をされているのが今朝の箇所です。で、3つの事例を旧約聖書から引用して、弟子たちのしたことは旧約の教えに違反していないんだってことをお話になっています。それを読んだ我々、21世紀の我々日本人が分かるかどうかっていうのが課題になるわけです。1つ目はサムエル記第1の21章の出来事を引用します。お開きにならなくて結構です。どんな出来事かというと、ダビデがサウル王の側近だった頃にサウルの妬みを買って命をつけ狙われたということがありました。で、ダビデとその家来が逃げていた時に食べるものがなくなって、当時会見の天幕が置かれていたノブという町の祭司アビメレクのところに転がり込みました。なんか食べるものないですか、もう何日も物食べてないんです。すると祭司アヒメレクが、おおダビデ様、それはお気の毒です、普通のパンはございませんが祭壇から取り下ろした備えのパンならございます。備えのパンって第3版まだ翻訳してましたが、今朝読んでいただいた2017年版では臨在のパンって、神様がここにいてくださるということをそこに意識できるような備えのパン、神様が食べるってそういうことじゃないです。その祭壇から取り下ろした備えのパンならございます、普通私たち祭司しかこれをいただくことができませんが、今は緊急な時です、もしそれでよろしければ皆さんに差し上げることができますが、でこう言って祭司は安息日の日に取り替えたそのパンをダビデとその家来に差し出した。 で、ダビデたちはそれを食べたってなる。で、なぜ祭司は許可したのかというと、空腹で今にも倒れそうな彼らの人命救助を優先したっていうことなんです。祭司しか食べることができないパンを、いや、これは人の命に関わることだからというんで優先をしたってことです。ところがその日は安息日だった。まあ、安息日にそのパンを取り替えるんです。人を助けることは安息日の規定よりも優先するという旧約聖書の判例なんです。まあ、裁判の用語で言えば。いくつも大事な教えがあるときに、どれを優先するかっていう判断が必要です。で、実際ダビデはこの日のことが原因で神様から処罰を受けるということはありませんでした。で、イエス様は旧約聖書からそれを引用されて、だから弟子たちのしたことは違反ではないとおっしゃいました。安息日の規定よりも人を助ける思いやりはもっとずっと大事なことだっておっしゃった。弟子たちは今空腹で倒れてしまうかもしれない。だから食べること、人命救助を優先するのは悪くない。こうおっしゃった。優先順位って大事です。ただ、優先順位のつけるのが上手じゃない人もいる。で、誰かが逆に何て言うか代わりに優先順位をつけてくれちゃうなんていうこともあったりするんですが、でもやっぱりその人にとってどうなのかっていうことで優先順位をつけることは大事だと思います。武器をさらばとか他のために金は鳴るとか、老人と海なんていう小説を書いたヘミングウェイ作家がアメリカにいますが、ある時シカゴで講演を頼まれたんです。で、飛行機を予約しました。ところが当日上院議員の一人がその飛行機に急用ができたからなんとか席を融通してくれってこう申し出ました。で、航空会社はそれではって言うんで一人の乗客の座席をキャンセルにして、それをその議員に提供しました。満席だったからです。まあ、それだけ上院議員の働きは重要だという認識がアメリカにはありました。で、優先順位というのはどちらも大事なんだけれど、今はどちらを優先するかという判断をする力のことです。ところが座席をキャンセルされた乗客はヘミングウェイだったんだそうです。で、ヘミングウェイは困りました。もう間に合わないんです。直前にそんなことがありました。で、仕方がないので連絡をしてシカゴの公演を中止にしてもらいました。後から分かったことなんですが、その上院議員が急用だと言っていた用事というのはシカゴへ行ってヘミングウェイの公演を聞くことだったんです。何がどうなるのか分からない。本末転倒って時々あります。パリサイ人のしたことも本末転倒でした。パリサイ人はユダヤ人の規則を人にきっちり守らせることが神様の正義だってこう思い違いをした。弟子たちのしたことはパリサイ人の規則にはそぐわないことだったんですが、旧約聖書には違反していませんでした。重箱の隅をつつくようにして他人の失敗を責め立てることよりも人を思いやる心の方がもっとずっと大事なことです。確かに規則をきちんと守ればその行動は良い行動になるかもしれません。でも規則は思いやりの精神を人の心の中に作り出すということはできないのです。それは律法の限界です。ですから新しい契約、新約の福音が必要でした。それが旧約聖書の後半の方、エレミア書とかゼカリア書にそんなことが語られています。さあ、 今朝お話をする第二のことは、もっとずっと大事なことは神様の思いを知ることだっていうことです。もっとずっと大事なことは神様の思いを知ることだっていうことです。イエス様が引用した二つ目のことは旧約聖書ホセア書の御言葉です。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味かを知っていたら、あなた方は咎のない者たちを不義に定めはしなかったでしょう。ホセア書の6章。ここは神様の御心がはっきり出てきます。この文脈で生贄っていうのは生贄の動物そのもののことではなくて、生贄に代表される律法、あるいは律法の儀式のことです。でも神様は儀式が嫌いだ、そういうことを言ってるわけじゃありません。儀式よりももっとずっと大事なことがあるってこうおっしゃいます。神様は律法よりも、律法の儀式よりも真実の愛、慈しみを優先されるってことです。規則は大事です。でも真実の愛や思いやりの心は規則よりももっと大事だっておっしゃっているようです。私が中学生の時、もう60年も前のことになりますが、学校に衛生委員会とか生活委員会とか、ちょっともう名前をちゃんと覚えてないんですが、のがありまして、で各クラスから代表が出てその委員になります。でその委員の生徒が毎日放課後2人で組になって、お掃除の終わった教室を回って点検チェックをするという、そういう働きがあります。この務めを終盤と言います。1週間ごとに交代だったので、1週間の週という字に当番の番という、多分どっか他の学校にも岐阜県にもあったのではない、長野県にはありました。で私もやりました。でお掃除の後チェックに行くんですが、今思うと配慮が足りなかったなっていう反省があります。ちゃんとお掃除ができているかということを点検するんですが、どういうわけか、ここはきっと掃除をしてないだろうなというところをあえて探しながら、人差し指ですぐ汚れてる、これニコッと笑ったかどうか記憶はないんです。すると黒板の右側の下のところに、どこそこの掃除ができていませんでした、終盤と書いて次の教室に回るということをしています。本当はここはどうしても掃除をしてもらわなきゃ困るというところを点検するべきなのに、ここはやってないだろうというところばかりを探す、あら探し、ちょっと意地悪で、今の私でしたら、まあこんなに年取っちゃってしょうがないんですが、今でしたらよくお掃除ができていました、今度はどこそこもきちんとやってくれるともっと良いと思いますとか、なんとか、そんな書き方をするとよかったのにななんて思ったりなんかします。今朝のこの箇所のパリサイ人の姿を読みながら、あの終盤の私の姿はパリサイ人みたいだったなってこう思うんです。神様の願うことは思いやりの心です。真実の愛です。少し緩くていいんじゃないかって。さあ今朝お話をする第3のことは、もっとずっと大事なことはイエス様が中心なのだということです。安息日、日曜日はイエス様が中心なのだっていうことです。イエス様が旧約聖書から引用された3つ目のことは、神殿で使える祭司についての話です。旧約の時代、安息日以外でも生贄を捧げて礼拝が持たれてました。でも安息日は礼拝の日ですから、安息日だからといって祭司は仕事を休むわけにはいきません。じゃあ祭司は安息日の律法に違反 違反したのかっていうと、安息日律法違反で処罰された祭司の話は聞いたことがありません。じゃあ祭司は安息日の律法にどうなのか、じゃあどうなってんのかっていうと、五節でイエス様が説明しています。ここで安息日を怪我してもっていうのは、安息日違反してもってことです。つまり安息日に働いてもってこと。安息日に宮で奉仕をしても祭司は律法違反にはなりませんでした。仕事してんのになぜとこう思います。祭司の働きは神様に仕える働きで、それは仕事を休むという規定よりも優先されたからです。でもっと端的に言えば、祭司の働きそのものが礼拝だったからです。そもそも仕事を休む、そもそも仕事を休むことが安息日の最大の目的なのではなくて、神様を敬って神様を礼拝することが目的でした。で、その目的のために人は仕事を休むことが必要になったということなんです。でもちろん仕事を休むことは大事なんですが、必要な休みを取らないと伸びきったゴムがプツンと切れるように我々も切れてしまうからです。でも祭司は礼拝のために働きました。で、安息日に神殿で勤めをする祭司は安息日の律法に違反しないどころか、安息日の目的を最もよく満たしていたということになります。イエス様がおっしゃるのはそういうことです。さらにイエス様は話を続けまして、ここに宮よりも大いなるものがありますと、ものがありますなんて言ってますが、これ2017年版の翻訳はこういう言葉になってまして、これもともとの新約聖書のギリシャ語に合わせるとこういうふうに翻訳するのが正当なんですが、第3版までは、大いなるものがいますっていう言い方をしています。で、ギリシャ語ではいますもありますも同じ言葉なんで、どっちにも翻訳できる言葉です。英語もそうです。 is ですから、 it is もそうだし、 he is も同じですから。で、この宮よりも大いなるものってイエス様のことです。大いなるってのは偉大であるってことです。イエス様は一人もの神ですから、神殿よりも偉大な方です。神殿に仕える務めが休むという安息日の規定よりも優先されるのだとしたら、神殿よりももっとずっと偉大な神の御子イエス様に仕えた弟子たちは当然安息日違反にならないっておっしゃるんです。イエス様は、彼らは私に仕えてそれで食事をする間もなかったのだってこうおっしゃる。さらに8節に、人の子は安息日の主ですってあります。人の子ってイエス様のことです。普通人の子って言ったら人間のことです。犬の子、猫の子、いろいろありますよ。で、イエス様はご自分のことをよくこういうふうに呼びました。で、その場合、人の子っていうのは旧約聖書の中でメシア、救い主を表すことに使われた言葉の一つです。すごくマイナーな言葉です。で、メシアを表す一番メジャーな言葉っていうのはダビデの子。でもそっちは当時武装蜂起してローマ帝国 に立ち向かう、そういうユダヤの戦いのリーダー、王様のことを、だと当時のユダヤの人たちは考えていました。ですから、当時のユダヤの人たちはメシアが来られたってことをダビデの子だってこういうふうに言ってたんですが、でもイエスはそういうふうにはご自分のことを役割を考えておられなかったので、あえて神、ダビデの子っていう言い方の代わりに人の子っていう随分マイナーな表現でご自分のことを言ってました。安息日の中心は神様です。でもパリサイ人は安息日の中心を人が作った規則を守ることにすり替えました。安息の 地の中心は三位一体の神様です。でイエス様はそうおっしゃって、人の子に仕えることは安息日の中心だとおっしゃる。人の子は安息日の主ですってのはそういうことです。イエス様が一人子の神だっていうことが大前提になったものの言い方です。本末転倒、取り違えって残念なことだと思います。ある時新聞にこんな話が載ってました。大学職員をしている方の投稿でした。就職活動の中の大学生がマジっすかってこう言ったもんですから、就職活動でその言い方はダメだよ、 NG だよってこう教えてあげたそうです。すると学生がじっと考えて言い直してからこう言ったそうです。マジですか、そこかよって思うんですが、その大学職員が一言最後に書いてました。それでは就職活動マジやばくねって。この学生さんもパリサイ人も何が本質で何が枝葉なのかに気づくことが必要だと思います。私たちは聖書の言葉を学びながら、御言葉を学びながら、神様ってどういう方なのかということを知ります。その神様を敬う信仰と人を大切にする思いやりの心を育てて生きていくものになっていきたい、そんな風に思っています。一言お祈りします。天のお父様、イエス様がパリサイ人の律法主義と相対峙しながら旧約聖書の御言葉に立ち戻って、いやそれはこうなのだよね、そんな風に語ってくださる言葉を聞きながら、私たちもともすると教条主義に陥る恐れがあるものであると反省をします。そしてあなたがどんな方でどんな風に私たちに触れてくださっているのかをしっかりと捉え直しながら、私たちもまた安息の主の主がイエス様であるように、そのイエス様に仕えながら、その背中を追いながら歩むものでありたく思います。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。
アーメン。